予定調和と連鎖調和とは、予定調和と連鎖調和。文章の展開を考える上で予定調和と連鎖調和という2つのキーワードはぜひ意識すべきです。予定調和という言葉は多くの人が聞いたことがあるでしょう。決まった流れ通りに進むということですね。例えばテレビ番組で言うならサザエさん、水戸黄門、アンパンマンなどがそれです。水戸黄門の場合は悪い奴が問題を起こして、スケさん、カクさんたちが懲らしめて最後に黄門様が印籠を出すという流れですね。もう分かりきった流れなのですが、だからこそ先の展開についてハラハラドキドキせずに済むというメリットがあります。それの何がメリットなんだと若い人は思うかもしれませんが、いつもと違う刺激を好まないお年寄りになると、こういうものの方が安心して見ていられるわけです。連鎖調和とは、これに対して連鎖調和とは、A が起きたらその影響で B が起きるというように、玉突きのように次々と出来事が起きていくものです。例えばワンピースやドラゴンボールなどのヒット作がそうですね。何か冒険を終えるたびに、その冒険をきっかけに次の冒険が始まったりします。また誰かと出会ったことがきっかけで次のステージに進んだりします。これらのストーリーでは先の流れが全くわかりません。ただひたすら連鎖していくという構造です。しかし、その先の読めなさが面白いし、その連鎖の流れが面白く調和しているので、どんどん読みたくなるんですね。文章の技術に予定調和をどう活かすか。文章の技術に予定調和をどう活かすかというと、これは例えば記事に毎回一定のパターンを設けるというものです。例えばこういう感じですね。最初に重要なポイントをまとめる。それについて学ぶことが必要な理由、時代背景などを語る。それから本題の説明をする。最後にもう一度まとめるという感じです。特に最初と最後のまとめは、ウェブでも出版でも多くの場で見られるものです。こういう定型があると読者さんも読みやすくなります。このサイトの記事はとりあえず最初と最後を読めばいいというように、考えをシンプルにできるからです。中間の部分についても、ここで背景の説明、ここでメリット、ここでデメリットというように、場所が決まっていれば読みたい部分を簡単に探すことができます。このように分かりやすさを追求する上で、文章に予定調和を持ち込むことはとても意味があります。ネットビジネスというのは基本的に分かりやすさ重視の世界です。ちなみにビジネスを解説するのだから当然ですが、なのであなたがメルマガやブログ記事を書くときも予定調和のテクニックを使うことはかなり多いでしょう。次に続きます。